それではお祈りしたいと思います。愛する天皇様、このメッセージの時はありがとうございます。どうぞ今日も生ける神ご自身が豊かに臨んでくださり導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さんおはようございます。6月11日から、ヨーロッパチームが使わされます。それで、今回のヨーロッパチームはですね、ドイツのドレスデン、ドレスデンというのはドレスデン交響楽団というので有名ですけどね、元東ドイツにあったところですね。でそれから、プラハ、プラハはチェコですね、チェコへ行って、それから、ヘルシンキ、フィンランドへ行きます。でこのヘルシンキはですね、この ECI の関わりで開かれたところなんですね。で神様がこのインターネットを通してですね、この ECI の代表の、トーマス・サンデールさんという方がですね、突然東京アントニオ教会の第7礼拝にやってきてですね、でそこから関わりが開かれたんですけれど、非常に興味深いのは、そのインターネットが用いられたということなんですけれど、このインターネットが用いられる時にですね、このスウェーデンの宣教団体がそのホームページを教えたということなんですね、トマスさんにですね。それで、それを見て、来られたということなんですけれど、今回そのヘルシンキで奉仕するときにですね、その、スウェーデンの宣教団体の関わりの教会で奉仕をするということになってですね、なんかこう次々といろんな関わりが開かれてきて、そして働きが大きく進んできてるなということを本当に思わされます。で普通だったらね、他の国へ行って、そしてまたそこで、奉仕をするっていうのはですね、普通は簡単にできないことなんですね。でも、やはり神様の手があるときはですね、次々とそれが開かれていくわけですね。で、去年もイスラエルの後にヨーロッパチームが使わされましたけれど、ベルギー、そしてまたロンドンでですね、この他教会、あるいはその他のグループでの奉仕が与えられましたし、次々とですね動きが出てきてるんです。でこの素晴らしいね、神様の特別なこのヨーロッパの計画があるなということを思わされます。それでですね、私とルス姉妹もですね、このヨーロッパチームに使わされることになりました。で本当にびっくりしたんですね。で私たちは献金が与えられて行けることになったんですけれど、私はですね、ヨーロッパチームということで決まった時からこう祈ってたわけですね。でこう行きなさいっていう言葉はね、何度も何度も御言葉を通してもらってたんですね。それから、非常に興味深いのは、摂理的なことがあるなっていうのは、この2回前のヨーロッパチーム、チェコとドレスデン行ったチームに私も行ったんですけど、そこで技が表されたね、御言葉がちょうど争点の時に立て続けにやってきた。で聖書はね、新約聖書をね、毎日1回ずつ読んでますけれど、それがそういうタイミングでねパタッと来るっていうのは本当にこうやはり偶然じゃなくてね、神様がその導いておられて、そしてそれを通して語ってくださってたっていうことですよね。だから何一つ偶然ありませんから、あ、これで大丈夫だなっていうことを思ったんですけど、まあでもその中でね、まだ先立つものがないっていうことで祈り続けた時に、やはり、そのね成就を見たっていうことをね本当に、思わされます。で神様はですね本当に真実な方であられ、そして必要であれば満たしてくださいますし、そしてまた語られた言葉はね、成就していくということね、まあ、今日の御言葉ですけれど、そのように神様がなしてくださるということをですね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。で本当に主を褒めたたえたいと思います。で、一度日曜日が空くんですけどね、その時にまたいろいろ準備はしておきますので、大丈夫ですのでよろしくお願いします。それでこのヨーロッパっていうのはですね、非常に、ポイントの地であるっていうことを皆さんぜひ覚えておいていただきたいと思います。で聖書にはですね、何度も何度も目を覚ましていなさいっていうことが書かれてるんですね。 で、目を覚ましていなさいっていうのは、まあ、礼拝でね、寝てる時に目を覚ましなさいっていうことではなくて、この聖書に書いてある事柄に関して霊的な意味合いを持って、そして世の中の状況を見ていきなさい。で、目を覚ましていなさいというのは、再臨が近いから再臨に向かってどのように動いていくか、そしてどういうふうに今世の中が動いていってるか、それらを目を覚まして、状況を見ておきなさいということを言ってるわけです。で、再臨というのはですね、一つの大きな、この聖書の中でも大きなポイントになってるわけですね。で、その再臨に向かって霊的な目を覚ましていなさい。つまり、聖書にはですね、再臨が来る前にいろんなことが起こるっていうことが書かれています。で、それをこう覚えつつですね、あ、今こういうことが起きてる、あ、だから本当に再臨が近づきてきたんだなっていうことをですね、私たちは知ることができるんですね。例えばマタイの福音書の24章には、方々に地震が起こり、また飢饉が起こるということも書かれています。終わりの前兆としてね。で、その時に、今思うのはですね、2000年代に入ってからマグニチュード7以上の地震がどれだけ多くなったか。で、マグニチュード7っていうのはですね、一般的に大地震と呼ばれる分野に入るやつです。で、まあ、6でもね、かなり大きいですけど、7以上がですね、もう2000年以降次々と増えてきてるんです。で、ね、2年前も東北大震災がありましたけど、あれもマグニチュード 9.0、 今までにね、体験したものこともないような大きな地震でしたよね。それから、つい先日、何日か前にですね、サハリンでマグニチュード 8.2 っていうね、地震が起きましたよね。8.2 って言ったってすごい大きな地震です。で、もうあちこちで起きてきてるんです。で、この前は中国でもね、大きな地震が起きまして、被害がたくさん出てましたけど、で、まあ、東京の方でもね、いずれ日本の近くでも起こるっていうことは言われています。そして確かにその大きな地震が方々に起きてきてるなということを私たちは見ることができるんです。そして、例えば今日のこの新聞ではね、オクラホマ州です、巨大な竜巻って書いてあります。で、竜巻もですね、もう最近そのレベルの違う竜巻が、出てきてるわけですね。私がアメリカにいたところもですね、竜巻は何度も、毎年必ず竜巻を襲うんです。しかしですね、その規模がですね、最大規模の竜巻が最近はよく起きたりしてるわけです。で、アメリカだったらハリケーンっていうのがありますけど、ハリケーンでもですね、すごい大きなハリケーンっていうのが最近増えてきてるんですね。で、こういった異常気象、異常な事柄っていう、私たちが異常と思われる事柄っていうのは、やはりなんか目を留めとく必要があるわけですね。それまではまあ普通に起こる事柄に対して異常なことが起こってる、これは一体何だろう、そして、聖書と照らし合わせて見ていくっていうことが非常に大きなポイントになってくるわけです。例えば、黙示録の中においてはですね、蜂の封印の裁きとか、ラッパの裁きとかいろいろ出てきますけれど、それに関してもですね、この核兵器がどんどんモサに使われようとしている、で、核兵器が使われたらこんな状況が起こるんだなって、この、黙示録に、ね、書かれているようなことがまさに起こりそうだとかですね、そういうふうにこう思ってくるんですよね。で、あ、本当にこの時代が近づいてるんだ。で、ちょっと前まではね、各不拡散条約でね、大きな国が力を持ってて、他のところがもう核をもう開発しちゃったところ以外はですね、押されてて、あんまり勝手なことできなかったんですけど、技術がどんどん盗まれたりして、そして北朝鮮とかイランでもですね、ブッシュ大統領はならず者と言ってましたけど、世界の言うことを聞かないところがそういうのを持ち始めてる。そして、あと恐ろしいのは、昔ね、旧ソ連 が持ってた核関係のものがね、実はあのテロに、テロリストたちにちょっとずつ流れてるとかね、闇市場で売られてるとか、いろいろあるんです。そうするとですね、確かに、今本当にこういつ何が起こってもおかしくないなっていう時代が来てるんですね。でそういったことに私たちは目を開いておかなきゃいけない。そして、それだけじゃなくて経済問題もいろいろありますし、そしてヨーロッパっていうのはその中で何が重要かっていうと、ダニエル書に何て書いてあるでしょうか。第二のローマ帝国が起こるって書いてあるんです。ローマ帝国の復興、そして黙示録にはそこに反キリストが登場して、そこに支配、そして世界を支配するようになるって書いてあります。そして反キリストが現れるって書いて、いや偽キリストが現れるって書いてあります。だからそういう登場する土台がねぼちぼちと出てきてる。そして その EU っていうのはね、今27カ国で、ユーロがね統一貨幣になりつつありますけれど、まあ経済問題があってね、いろいろバラバラになったりはしてますけれど、しかしですね、どうなってるかっていうと、ローマ帝国の復興に近づいてるっていうことを見ておく必要があるわけです。で例えば昔ね、そのヨーロッパが一つになろうとして動いてたことはなかったんです。しかしですね、今はヨーロッパがこの EU として、このまさにこう一つになろうとしてる。まあ経済的にね落ち込んだ国を外そうとかいろいろ動きはあります。しかし一つになろうとしてるんです。でその国の大きさから言って、そして大きなこの国になる可能性が出てきてるんです。例えば GDP かなんかを取ったらですね、アメリカよりはるかに大きくなっちゃうんです。5億ドルですとかね。だから大きくね、その状況が変わってきてるっていうことを私たちは知ることができるんですね。でそういったそのヨーロッパっていうのはやはり終わりの時に非常に大きなポイントになってくる国である。でそれをですね見ておいていただきたいんですね。でそして、そういったね、目をどうやって見ておくか、どうやって目を開いておくか、それに重要なのはこの御声新聞ですね。別にこれを宣伝するわけじゃないですけれど、目を開いておくときにね、有用なのはこういった情報が書かれている新聞です。で、他にね、こういった終わりの時のこと、あるいは霊的な事柄に関して書かれているものっていうのは世の中にありません。で、アメリカとか、他の国へ行けばね、中東のこととか、そういったものがもっともっとたくさん出てきますけれど、しかし日本で、これほどまでに、この聖書に伴って、そして聖書を土台とした見解の中で今どういうことが起きてきているかということをですね、書かれている、あるいは知る由っていうのはですねほとんどないんです。でもこれを読んでおけばそういったことがわかるということなんですね。だからぜひ皆さん目を開いておいていただきたいと思います。礼拝で見せたとしてもこういうことには目を開いておく、これはですね非常に重要だということをですねぜひ覚えておいていただきたいと思います。でこれは皆さんのこれからの歩みにおいても、その終わりの時代が近いということをですね見とくために非常に重要だということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それで、そういうね情報をどんどんどんどん入れておくっていうのは重要です。そして、それを通してね聖書と照らし合わせて、ああ今こういう時代になってるんだ、そして、本当に神様の働きもこのリバイバルに向かって、動いてるんだっていうことをですね見ておくんですね。でそのリバイバルに向かって動いてる動きっていうのも日本において動き始めてるっていうことをぜひ見ておいていただきたいと思います。神様がこの教会に調教派の働きということをね言われて、そして動き出したのが大川先生との関わりとか岸先生との関わり、新井先生との関わり、どんどん開かれてきているんです。しかもその方々っていうのは日本で最も知名度の高い方々です。大川先生はですね日本の150 キリスト教150周年記念のですね、大きな大会が行われたんですけど、そこのメインの講師だったわけですね。でそういう方がですね、普通なんか集会やなんか呼ぶときにね、大川先生ぜひ来てくださいって言ってですね、こう普通は言うわけですよね。でスケジュールが忙しくてなかなか取れないとかね、そういうことなんですけど、でも感謝と賛美のリバイバルキャンプにね、ウォーカー先生の方から来てくださって、そしてメッセージをしてくださったりね、そういう動きになってきてるんです。でやはりね、この神様の働きっていうのは違ってきてるな、今までと、今まで5年前、10年前とはもう全然違うなっていうことを思わされるんです。だから本当にこうリバイバルもね、近づいてるなってことを思わされるんですね。ですからそういった目でぜひ目を開いておいていただきたいと思います。それから、インターネットもですね、いろいろな形で用いられています。また非常に面白い興味深いなことがあったんですね。教会ニュースですけれど、調べたらなんか先週はなんかアルゼンチンからね、突然バババーっとたくさんアクセスがあってですね、それ以外にもギリシャとかありましたし、ホームページそのものもですね、シンガポールとか、ノルウェーからもね来てましたね。だから、やはり世界へ向けてこれが動いてきてるっていうことをね、知ることができます。で神様がそれを導いておられ、そして私たちはただやってるだけなんですね。でも本当に神様がなされてるんであれば、後に必ずその結果を私たちは見ていくことができる。だから今はそのすぐに結果が出ないとしてもね、神様がやれと言われたことをやっていくっていうのは非常に重要です。で、だからその証も教会ニュースに載せていきますし、ホームページにも載せていきますし、そして必要なものはどんどん載せていきます。でぜひですね、証のある方どんどん言ってきていただきたいと思います。でそれを通してね、多くの方が励まされ、そしてまたそれを通して神様を再び、教会から離れている方であってもね、また来たいと思う、神様に期待し始める方も出てくるでしょう。そしてまだ信じておられない方も、本当に生きて働かれる神様をね、知ることができることになっていくわけですね。でそれが用いられる時が、またそれも近づいているということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして昨日からですね、東京安定救急会の、ブログがね、毎週毎週変わっていくんですけど、アレチニカミュージックのね、ブログになったんですね。でぜひ皆さんたくさんアクセスしておいていただきたいと思います。どんなことが起きてるかね、私はこのアレチニカミュージックの責任者としてやってるわけですけれど、とにかくね、アクセスを増やすことによっていろんな方々がもっともっと見るようになる。で皆さんもね、どんどんどういう動きになってるかとか、賛美がどういう働きになってるかとかね、ちょうど今賛美の学びもやってますからね、そういう中で実際アレチニカミュージックの人たちがどんな動きしてるかとかですね、そういったものにちょっと注意して毎日何度でもですね開けていただきたいと思います。それでですね、今日の御言葉に入っていきたいと思いますけれど、今日はですね、イザヤ書の55章の11節、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のところに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させるって書いてあります。で何度もこの御言葉を開いたことがあります。で神様の語られた言葉、あるいは語られる言葉は必ず成就するということです。人の語った言葉はね、いい加減で必ずし成就するわけではありません。どんなに力のある人が言ったとしても、でもですね、神様が語られたんであればそれは必ず成就するんです。例えば、聖書の言葉においてもですね、この今まで、この歴史を見ていると、どれだけこの神の言葉がちゃんときちんと成就してきたかということを私たちは見ることができるわけです。で、 歴史っていうのはですね、私たちの中学生とか高校生とかの科目にありますよね、歴史学ばなかった人皆さん学びましたよね。歴史は英語で何て言うでしょう。忘れちゃいました皆さん知ってると思いますけど、ヒストリーですね。ヒストリーっていうのは何かっていうと、実は歴史っていうのはHis story、 これが元々の大きな意味合いなんです。 His っていうのはもちろん黄金、ここで書いていただいて、それを別に今日はお知らせみたいな感じですけど、ヒズってね、大文字をヒズって言ったら神様のことですよね。で、神様の物語で、これがヒストリーなんです。つまり歴史は神様が作ってこられたものであって、そしてその中で、動いてきてるっていうことですね。ですから予言の言葉が書かれてるんですけど、それは一つ一つ成就していくっていうことです。そして私たちはそれを見てきたわけです。例えば、このイスラエルの、ね、建国に関しても、AD の70年、ここで、ローマ軍がイスラエルを攻めてきて、そしてエルサレムが崩壊して、ユダヤ人はチリジリバラバラになって逃げていきました。でそこからイスラエルの国っていうのは、ユダヤ人の国っていうのはなくなっちゃったんです。しかし聖書にはですね、再びユダヤ人が集まって、国を作るっていうことが書かれてたわけです。何箇所かに書かれてる、エゼキエル書とかイザヤ書ですね。で、どうなったか。2000年近く経って1948年にイスラエルが建国されたんです。で、これはね、歴史学者から見ても奇跡ですよね。皆さんも考えてみてください。 AD の70年って言ったら、日本での歴史で言えばどんなもんですか。弥生時代です。弥生時代って言ったら、農耕文化でね、このそれを作ってたばっかりですよね。でそういう時代に、もうあっちではすごい文化が発達してて、そこでその時代に崩壊して、もうチリチリバラバラになった人たちがですね、神様がちゃんとその、人種民族をちゃんとバラバラになることなくね、ちゃんと系図を持ってユダヤ人として2000年近く置いといてくださって、そして再び1900年代にそれが作られたっていうことはね、本当に奇跡だと思いますよね。で日本なんかはまあ島国だから、散らばらとしてもまた戻ってくる感じはやりやすいでしょうけど、向こうに陸地がつながってるところでね、そういうことが起こるっていうことは本当に奇跡です。しかもチリジリバラバラになってね、どこ行ったか分かんないような感じで、そういった形で予言の成就は起きてきてるんです。そして、これから、先ほどちょっと言いましたけれど、ダニエル書の予言でもいろいろな事柄が出てて、そして黙示録のこともダニエル書に書かれています。そして新約聖書の予言書はヨハネの黙示録ですけれど、それの時代が近づいているということをさっきちょっと言いましたけれど、いろいろな形で私たちは見ることができるということなんですね。でそういったことに私たちは目を覚ましておく必要ですね。で、必ず成就してくるからです。神の言葉は成就するんです。2000年経とうが、次の日であろうが、それは神様の目にはもう同じですね。で、とにかく神様の語られた言葉っていうのは必ず成就するんです。そして神様がこの歴史を作ってきてくださったんですね。それとともにですね、もう一つ、このあるわけですね。それは聖書に書かれている言葉とともにですね、確かに書かれている言葉、その中にですね、実は神様が私たちに約束してくださっている言葉っていうのがあるわけです。で、その言葉においても私たちがその条件を満たしていくんであれば、その神の言葉っていうのは成就していくっていうことです。例えばローマ人の手紙を見てみると、 10章の使徒ローマ書です。おかしい。ローマ書の10章の11節にこう書いてありますよね。聖書はこう言っています。彼に信頼する者は失望させられることがないって書いてあります。だからこれは約束なんです。だから私たちが神様に信頼するんであれば、私たちは絶対に失望させられることがないって言ってるんです。だもちろん条件は満たさなきゃいけませんよね、信頼するんであれば。あるいはロマ書の8章、よくいつも開きますけれど、8章の28節、ここには何て書いてあるかというと、神愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますって書いてあります。だから神の計画の中に従って歩むんであれば、だから神様が言っていることに従っていくんであれば、すべてが益となると書かれているんです。これも神様が与えてくださっているこの約束の言葉なんです。だから必ずそうなるんです。例えばどういうことかというと、よくこの教会何度も何度も言うように、すべてのことについて感謝しなさいということがあります。で、私たちがその神様が言われていることに従う、すべてのことについて感謝しなさいって言ってるから、それに従っていくわけですね。悪いことがあってもいいことがあっても感謝する。そしてその時にですね、その悪いことでさえもそれがすべて益となって変わってくるっていうことです。で、これは日常生活にいくらでもあります。で、小さなことであろうとも感謝していくんです。でも 私が知っている限りでも、多くのクリスチャンたちは、この感謝を忘れてしまっているんです。で、すぐつぶやくんですね、文句言うんですね。文句言う前に感謝しなさいって言いたくなりますけれど、感謝するんです。そのためにはやはり私たちが自分の意思でね、切り替えていかなきゃいけない。悪いことにおいても切り替えていかなきゃいけない。ただ私たちの思いはね、いつも言ってますけれど、すぐそういうブツブツ言いたくなるものなんです。それを知っておいていただきたいと思います。私だってやはり何かあったらね、なんだと思ってこう思うわけですね。でもそれを切り替えて感謝に変えていくわけです。で、それが重要なんです。心の一心、それが重要なんですね。そして切り替えていくときにいろいろ働きが起こってくる。で、この前、アレチニカミュージックの中で、ジャケットを印刷しているときにですね、プリンターが壊れちゃったって言ってですね、連絡があったわけですね。で、3台とももう古くて、メーカーに問い合わせたけど修理もできない。そういうふうに、スタッフが言ってきました。それで、感謝したわけです。なんでこんな時にこうなるんだって思うわけです。なぜなら確かその次か次の日ぐらいね、その CD を納品しなきゃいけなかったからです。だからその日にそれ印刷してなければそれができなくなっちゃう。だからですね、感謝して、そしてまた祈って、そしてトラブったということでね、そして事務所へこう出かけていったわけですね。そして、そのプリンターをね見て、そしてそのどういうふうにやってたんだ、そしたらちゃんとやってるわけですね。で、じゃあちょっと見せてって言ってですね、そして私がまた感謝して、そしてまたそれをやり始めたら動き出したんです。で、機械はね、正直で本当は普通ね、ソフトだったソフトをいじくった通りに動くんですけれど、動いてなかったんですよね。でも神様がこの感謝してやった時に、もう古くてね動かないってメーカーから言われた機械が動き出したんです。 なんでですか。で、神様が働いてくださったからです。で、その対応どうしたか。感謝したからです。諦めなかったんです。感謝して。で、そういう悪い状況に陥った時においても落ち着いて感謝していく。そしてやってみる、祈る。あ、もちろん祈ることは重要ですけどね。で、動き出したんです。そしてまた順番が変わって、ちょっとある程度できたから、もうもう一度彼に代わってやってもらったら、今度また動かない。動かないんですよ、本当に。冗談じゃ、話を作ってるんじゃないかっていうかもしれませんけど、本当なんです。そしてまた、じゃあちょっと見せてみなさいって言って、そしてまた感謝して、こうやって、いじくったらまた動くんですね。で、その人はですね、自分はなんかプリンターに嫌われてるみたいだとか言ってですね、つぶやいてたわけです。でも嫌われたわけじゃないんです。ただ感謝、対応してなかっただけなんです。誰がやっても本当に神様が働かれればそうなるんです。で、私たちはその約束の言葉を本当に信じて、そういう対応してるかどうかっていうのが非常に重要なポイントだっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただきたいんですね。そしてもう一つはですね、時間がいますけれど、あとは神様が直接語ってくださる言葉っていうのがあります。約束の言葉、もちろん聖書に書かれている言葉がありますけれど、それとともに神様が直接私たちに語ってくださる言葉があるわけです。例えば今回私がこのヨーロッパへ行くっていうことにおいても、神様がヨーロッパへ行きなさいっていうことをですね、語られたわけです、祈っている中で。そして、さらにこの行けるように祈り始めたわけです。で、本当に御心かどうかということを確認するための祈りをなし、そしてまた、本当にその言葉が神様から来たかどうかを確認し、そして、いろんな事柄を通してですね、確認して、そして、あ、これは神様の約束だということを知って、確認して、そしてさらに祈ってたわけです。そうした時に献金が与えられたんですね。神の成就をね、見ることができたんです。で、その時っていうのは神様が語ってくださるわけです。で、神様が語ってくださることっていうのは約束の言葉があるんですけど、その時はですね、私たちはいつもこう耳を傾けておく必要があります。で、何かこう必要な時、何かあった時、すぐ祈る。そして、問題があった時においても約束の言葉があるかどうかっていうのは大きな違いです。で、もちろん感謝していくっていうのは重要ですけれど、それプラスアルファとして神様がもう解決するとかね、そういう言葉を与えられるんであれば、その約束の言葉さえあればもう、何も心配することがないわけです。で、それを受け取っていくわけですね。で、このその時にですね、やはり、重要なのは祈るっていうことです。で、聖書でもね、神様がこう語ってくださることをちゃんと聞く。で、それが自分にとってその不可解だと思われることもあるわけです。例えば聖書で、ギデオンが出てくるわけです。で、ギデオンというのは自分は本当に臆病者で、ミディアン人から逃げてて隠れてたわけです。で、自分は自分で弱いっていうのを知ってたわけです。私はこんなもんで一番弱いものですって書いてありますよね。でも神様はそのギデオンに対して何て言ったかって言ったら、勇者よって言ったんですね。そして何て言ったかって言ったら、あなたの力でその敵を打ち負かすということを語られたわけです。で、その時臆病であるギデオンは受け取ったんです。自分ではね、そんなのは違うだろうと思ってたんでしょうけれど、しかし本当にそれが神様が来たかどうか、この確認をしたわけですね。あの羊の皮に釣りがついてるかどうかとかね。そして本当に神様だってこう確認したら、もうその言葉にしっかりと立って歩み始めたんです。で、そしたらもう揺るがないでね、神の言葉にこう言ったって言ってやり始めたら、ついに奇跡とも言われる形でね、300人に対して13万5千人、この圧倒的な勝利を取ることができたわけです。もちろんその後ろに神様がおられたわけですけど、神の言葉があったからです。そして語られた言葉をしっかり握って、揺るがされなかったんです。 で私たちは問題があって神の言葉が来たとしても確かに揺るがされることっていうのはよくあります。で本当にそうなるんだろうか。例えばですね、ニューヨークで私たちがある時突然礼拝場所が閉じられてしまったんです。で閉じられてしまった時にニューヨークで礼拝場所を探すというのは至難の業です。なぜなら日本みたいにこういうふうにオープンでね勝手に入って集会場所なんていうのはほとんどありません。必ず治安が悪いので受付がいたりね守衛さんがいたりしてそして入れないんです普通の人は。で例えば自由に入れるホテルなんかだったらどうかっていうと、非常に高いわけですね。とても教会で借りられるようなお金ではありません。で一度どっかの教会へね礼拝の場所を貸してくださいって言ったらですねじゃあ1000ドルでどうですか1000ドルっていくらだと思いますか。1回で10万円ですよ。教会に言ってたらさえそういうことを言われちゃうわけですよね。それで、突然閉じられてねで1ヶ月で出てってくださいって言われてもう絶望的になったわけです。そして祈ってたらですね神様がでも言葉を与えてくださったわけです。でそれはですね試練があるって言ってねでも試練、第一コリントの10章の、13節でしたかね、試練あなた方のあった試練は人の知らないようなものではありません。神は真実な方ですからあなた方を耐えることのできないような試練に合わせることようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいますと。脱出の道を備えてくださってるっていうことをね言われたわけです。だからこれは絶対大丈夫だっていうことになったわけですけれど、で、ルツさんのはですねもう部屋中にこの御言葉をですねあちこちに貼ってですね忘れないようにしたわけです。なぜかっていうとですね私たちの思いっていうのはすぐ揺らがされちゃうわけです。なぜならそのニューヨークにおいてそんな場所が本当に見つかるんだろうか。で一体このもう出されたら一体どこで礼拝すりゃいいんだろう。しかも冬だったんですね。で冬で、外で、公園でね、まあ、夏だったら公園でまあしばらく礼拝してもいいかもしれませんけど冬って言ったらですねニューヨークの冬はマイナス何度です。マイナス何度の公園で礼拝するなんてのは不可能ですよね。そして場所も見つからないですぐ揺るがされるわけです心の中が。で彼女がねいろんな部屋のあちこちにその御言葉を貼ってくれたのは良かったですよね。食べてる時にあっと思ってね脱出の道を備えてくださってる、これをもう確握るわけです。でそう祈ってる中で言葉が与えられて、この韓国人のね、方の教会へ行った時に道が開かれた。でやはりこの神様の、ね、言葉を本当に受け取ってそしてそれを握り、どんなに揺るがされたとしてもそれを握りそしてまたそれに祈っていく、決して離さないんです。それでその時にですね私たちはその神様の素晴らしいこの御業を見ていくことができるんです。で神の言葉は確かに語られたんであれば成就するんです。そして、この真実な方ですから偽りはないんです。そうなるって言われたらそうなるのです。周りの状況がどうであれ人の思いがどうであれそれが神様なんです。で私たちはこの神様に信頼していくときにそして神様の言葉に立って歩むときにですね大きなこの勝利の御業を見ていくということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、あなたが全てを支配されまた歴史をも作ってくださっている神であることを本当にありがとうございます。どうぞ私たちがさらにあなたの言葉に立ち、そしてまたあなたの栄光の御業を見ていくことができるようにどうぞ助け導いてください。私が語った言葉はあるんですけど、それをしないがゆえに、この次の段階に入れない方がおられます。それに関してはすぐにするようにと主は言われます。一度あなたがこのその私を体験するときに、次々とあなたは、この力を持って、その働きを進めていくことができるようになると主は言います。私に信頼し歩んでいきなさいと主は言います。 それでは癒しの祈りをしたいと思います。この罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員でですね、まず罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、どうぞ今あなたがお一人お一人のうちに働いてくださり、癒しの霊を注いでください。またあなたがこの場に深い御臨在を表し、あなたの栄光の御業を表してください。あなたが癒し主ですから、ありがとうございます。どうぞこの一人一人のうちに働き、あなたの癒しの御業を表してください。どうぞ癒しの霊をさらに注いでくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によってこの病の力を一人一人から打ち砕く。イエス・キリストの御名によって一人一人の精神、また肉体に攻撃していく病の霊を封じ縛る。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの御名によって一人一人の病、精神と肉体に働く病に、命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この喉がちょっと痛い方がおられます。そこに今、血が触れておられます。その癒しを感謝して受け取ってください。また、なんかこう疲れが出ている方がおられます。その体に今、血が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また、ちょっと頭痛がある方がおられます。今、そこに血が触れておられます。その頭痛が癒されました。感謝して受け取ってください。また左腕がちょっと痛い方がおります。そこに今主が働いておられます。癒しを受け取ってください。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの癒しを一人一人の精神と肉体の上に宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、今私たち一同ともに豊かに、とこしえにありますように。アメン。